イエス・キリストは十字架の死を目指し、今エルサレムへの道を歩んでおられます。で、18章の終わりに学んだところですが、ある盲人がダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと繰り返し叫んだ、そういう記事があったわけです。で、ダビデの子っていうのは、これは救い主と同じ意味であります。すなわちダビデの家から救い主が誕生するというふうに人々の間で信じられていた。で、旧約聖書のサムエル記の下の7章の11節以下を見ますと、そのことがわかるわけです。旧約の490ページですけれども、ナタンの予言というふうに込み出しがついているところの11節、7章の11節の終わりの方から読んでみますと、こういうふうに書かれています。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。で、これがダビデ王になされた、予言でありました。で、この予言が示すことは、ダビデの家から救い主が誕生するということです。そしてその救い主は王となり、その王国は揺るぎない、永遠に栄えると。そういうこのメシア信仰というか、そういうものがここから生まれて、人々の間で長く信じ続けられてきたわけであります。で、イエスの働き、イエス・キリストの働き、あるいはその力強い言葉を聞いて、人々はこの方こそがまさに先ほど予言されていたメシアだ、ダビデの子、救い主だ、王国を固く据える方であるに違いないと、そう思って今このイエスの後についてですね、エルサレムへと進んでいくわけであります。エルサレムっていうのはまさに都であります。そこに行かれて王に仕えるに違いない、そういうふうに人々は信じて従っていくわけですね。で、今日のこの11節の途中に、人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていた、こういう言葉があるわけです。このイエスによって神の国はすぐにでも現れるに違いない、こういう期待を持ってイエスに従う中で、今日のこの例えが語られていく、イエスによって語られていくわけであります。12節を見ますと、こういう例えをイエスは語られたわけですね。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。込み出しにムナの例えというふうに、タイトルが付けられているわけですけれども、皆さんはどちらかというと、マタイ福音書の25章に出てくるタラントンの例えの方をこう思い起こされるのではないだろうかと思います。 5タラントン、2タラントン、1タラントンを主人がしもべに預けてですね、旅に出た話であります。で、このムナの例えでは、10人に10ムナが渡された。つまり、10人のしもべに等しく1ムナずつ渡されたということであるわけです。すなわち、1ムナというのは、この等しく与えられている神の恵みというふうに捉えていいだろうと思います。で、そういう話を例えイエスはこう語られるわけですけれども、この後のところを読んで、その話を聞いた人たちはですね、あ、この例えはあの出来事が背景にあるんだ、あるいは下敷きになっているんだっていうことを、まあ、すぐに分かっただろうと思います。どういうことかと申しますと、イエスが誕生した時のユダヤの王というのはヘロデ大王であったわけです。で、そのヘロデ大王が死んだ後、このユダヤというかイスラエルはそのヘロデの3人の息子たちによって、まあ、分割され、まあ、統治されていくことになります。で、ユダヤの王となったのがアルケラオという、まあ、その息子であったわけですね。彼の名前はマタイ福音書の2章の22節に出てまいります。で、このアルケラオの出来事とこのイエスが語られたこの例えが、まあ、重なってくるわけであります。何があったかと言いますと、このヘロデの息子であったアルケラオはユダヤ地方の、まあ、一領主として、そのローマ皇帝の信任を受けなければならないわけですね。そのために、まあ、皇帝のもとに出かけていく。で、ところがこのアルケラオが王になることを嫌い反対する人々がユダヤにいた。で、ユダヤ人のその反対者たち代表者50人がそのローマ皇帝から信任を受けるのを阻止するためにローマへと向かうわけであります。で、しかしこのアルケラオはローマ皇帝の信任を得て、まあ、予定通りといいますか王となっていきます。で、そうするとどういうことかになるのかというと、それを阻止しようとした反対者たち50人が、まあ、処刑されるというですね、新たに王についたこのアルケラオによって処刑される、そういう事件が起きた。で、それはそのユダヤの人たち誰もが知っている大きな出来事であった。で、その例えがこの背景にあると言えるわけです。今日のところに出てくるこの立派な家柄の人、これはイエス・キリストのことを指しているわけですね。アルケラオが王位を受けるためにはるばるローマに旅をしたように、イエスもまた今この十字架の道を歩んでおられる。エルサレムへと登っていかれるわけですね。そして十字架と復活、昇天を経て王位を受けて再び帰ってくる、そういうイエス・キリストの姿というものが重ねられていると言えるわけであります。で、今多くの人たちがこのイエスに従っている、この方こそダビデ家から生まれた救い主に違いない、堅固な王国を作ってくださる方に違いない、そう思って従っていたら、それとは全く違ったこの世の価値観とは全く違った歩みがなされていくわけであります。14節を見ますと、国民は彼を憎んでいたので後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。まさに多くの国民が イエスを憎むようになっていくわけであります。今イエスに従っている人たちもやがてイエスに失望し、期待外れであった、裏切られたというふうな思い、そうしたことからこの男を十字架につけよと叫ぶ者へと変わっていく。十字架の道を進んでいくその中で多くの人々がイエスを憎む者になっていく。で、このことをイエスは、まあ、はっきり語っておられると思うのです。茨の冠をイエスの頭に乗せてユダヤ人の王というふうに書き記しですよ、愚弄し嘲笑い十字架につけて殺していく人々で、そういう状況の中でこのイエスこそが救い主だ、あの十字架の主こそが救い主だというふうに信じて伝道していくっていうことは、それは非常に大変なことであったに違いないと思うんですね。この例えの中でしもべたちに一ムナを与えた、一ムナを持ってこの時代を生き抜いていくことができるのか、厳しい時代を生き抜いていくことができるのか、でそういうことが問われるわけであります。一ムナというのはこれはおよそ3ヶ月分の給料と言ってもいいわけです。ですから分かりませんけれども、幅があると思いますけれども、まあ、50万から100万円ぐらいの間と考えていいのかもしれません。で、一方でですよ、最初に申し上げたあのマタイ福音書の1タラントン、あのタラントンの例えっていうのは、あの1タラントンはおよそ3000万円ぐらいになるわけですね。5タラントン授けられた人っていうのはもう1億5000万円とか、まあ、そういう金額になる。換算するとそういうことになる。まあ、大きな違いがそこにはあると言えるわけです。で、今日の例えで語られているのは、とにかく10人のしもべに1ムナずつ与えられた。授けられた時にはこれはちょっとした力だと思ったかもしれません。で、しかし迫害の嵐が吹き始めるわけであります。初代教会において迫害の嵐が吹き始める、イエスを憎む人の憎しみっていうか、そういうものが降りかかってくる。で、そういう状況の中でたった一ムナで戦うことができるのか、生き抜くことができるのか、耐え忍ぶことができるのかと人々は思うわけであります。疑いを持つわけであります。一ムナではどうしようもない。ですからこの3番目のしもべ、彼は布に包んでしまっておくわけであります。16節以下のところを見てみますと、この最初のものが進み出てですね、ご主人様、あなたの1ムナで10ムナ儲けましたと言った。主人は、良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けようと。そして2番目のものが来て、あなたの1ムナで5ムナ稼ぎました。主人は、お前は5つの町を治めよと言った。そしてまた他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものを取り立て、まかないものを刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こうと。 私が授けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきたとき利息付きでそれを受け取れたの。こういうふうに語られているわけですね。この3番目のしもべは、この主人がそういうこう怖い厳しい方だと思っていたからそうした。で、主人はですね、悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こうというわけです。この3番目のしもべ、勝手にそう思っているわけです。主人はそういう方だと思っていた、それゆえにそのような、まあ、裁きを受けることになっていくわけであります。一無なではどうすることもできないと思ってしまう。厳しい現実の中で彼は布に包んでしまっておいた。世間が恐ろしくて、あるいは主人が恐ろしくて、主人から与えられた恵みを、力を使うことができずに隠しておいた。その一無なを持って生きようとしなかった。その生き方が問われてくるわけであります。で、しかし、まあ、この例えから示されることは、この一無なはですよ、確かにわずかかもしれない。しかし、それが大きく膨らんでいく一無なであるということが示されてくる思いがするわけであります。一無なを持って新たに十無な儲けました。すなわちありえない働きがなされていくわけであります。どんどん膨らんでいく。で、そういう力を秘めている。この一無なは持っている。で、そういうことが示されるわけであります。イエスが十字架にかかって死んで、三日目によみがえられて、今、天の王座に座しておられる。そのような絶対的な権力を持ったお方が、私たちの間に再び来ると約束してくださった。その主が来てくださったら、どういうことになるのか。27節の言葉を見ますと、私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここから引き出して私の目の前で撃ち殺せ、こう語られている。非常に厳しい言葉であります。主の言葉としてはふさわしくないのではないか、そのように思うところでありますけれども、時にこのような厳しい言葉を、まあ、私たちは聞かなければならないのだと思います。一無なとは何であるのか、何であるのかということ、そのことを理解するために使徒言行録の2章を引用したいと思います。イエスが十字架に死によみがえられた後、弟子たちにですね、ご自身を表し、その後天に昇られ、やがて約束の聖霊が弟子たちに与えられ、最初の教会がこう誕生していく、その様子が使徒言行録の2章のところにこう記されているわけですけれども、聖霊が与えられて教会が誕生していく、その時になされたペトロの説教から教会の命とは何であるのか、でそのことが示されてくるわけであります。新約の216ページですけれども、 使徒言行録の2章の36節、216ページの下の段ですね、36節。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。人々は心を刺されてですね、このように言ったというわけであります。自分たちが怒り憎み、十字架につけて殺したあのイエスを神は主としてメシアとなさった、このお方はよみがえられたということを聞いたときに、人々は心を打たれ、私たちはどうしたらよいのですかと問わずにはおられなかったわけであります。真の王が私たちの間に来てくださったとしたら、そこから発する言葉は、この私を憎んだ者を撃ち殺せと言われても、まあ、仕方のない、まあ、そういう罪を犯してきた。人々は心を刺されて、どうしたらよいのですかと言わずにはおられなかった。で、イエスがあえてこのような厳しい言葉を語られる背後には、そのような罪を主イエスご自身が背負って十字架に死んでくださった、このような罪を犯す者を許すために、あるいは一無な与えるために、イエスは十字架にかかって死んでくださった、そういうことが示されてくるわけであります。私たちはどうしたらよいのですかというこの問いに対して、ペトロはですね、この使徒言行録2章の38節で、答えるわけです。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼バプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。で、その後の41節を見ますと、使徒言行録の2章の41節ですね、そこを見ますと、ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった、こうあるわけです。3000人に対して3000ムナが与えられたと言ってもいいのであります。一人一人に1ムナが与えられた。その一ムナとは何か。洗礼を受けて、主を信じる信仰を与えられて、生きていくっていうか、イエスの十字架とともに罪に死に、イエスとともに復活の命をいただいて、神の国に迎えられ、新しく生きるものとなった。で、その信仰がこの一無なであると言ってもいいのであります。賜物としての聖霊が与えられます。イエスが天に上げられて、天に座しておられ、それゆえに見える形で今私たちの間にはおられない、いらっしゃらない。で、しかし 聖霊が与えられて、この信仰が確かなものでありですよ。この一無なこそが、どのような現実っていうか、厳しい現実の中にあっても、あなたを生かす力であるという。この一無なは、イエスの十字架と復活、そしてその福音を信じる信仰、信じて救われるものとなっていく。で、その信仰っていうものが、この一無なから示されることであると思うのです。一無なが与えられた喜びというか力ですね。その時は、感動をするかもしれない。しかし、やがて迫害の嵐が吹き荒れる中でですよ、さまざまな問題が覆いかぶさってくる中で、一無なではどうしようもない、打ちのめされる、そういう思いに陥ることがあるわけであります。それは、今日の例えで語られているように、一無なを布にくるんで、包んでしまっておくようなものだと、この例えから示されるわけであります。けれども、この例えが語るところは、この一無なは決して少ない一無なではない。この一無なの信仰ってものは、これは本当に大きく広がっていくものなのだと。一無なの信仰ってのは、それは天につながる信仰であると言ってもいい。イエスによって天と地がまさに一つになった。ですからこの一無なの信仰を持って生きるっていうことは、それは天につながる信仰を持つということでもあるわけです。神の国の力を受けることができる一無なであります。で、この一無なを持って、信仰を持って生き抜いていくときに、神の力が与えられて、それが五無な、十無なと、その力が本当に大きく広がっていくのだ。そういう力があなた方には与えられているのだと、今日の例えから教えられるわけであります。一無なの信仰が私たち一人一人に等しく与えられている。それはどんなに厳しい現実が私たちの周りにあるとしてもですよ、決して打ちのめされることはない。むしろそのような中で、その信仰が本当に大きく膨らんでいく、広がっていく、神の力がそこに注がれて大きく膨らんでいく、でそうした一無なの信仰が私たち一人一人に与えられていることを本当に感謝をしながら、それぞれの歩みを進めていくものでありたいと思います。